来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、主催の竹下です。ではこの2人とまたお話をさせてもらおうと思います。では山口さん、山下さん、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、そうですね、前回でね、リノベーションの件が一段落ついてきたっていうところで、今回からは今ね、基本部長で動いていることであったりとか、この二人が、推し進めているプロジェクトについてお話を聞かせてもらえたらなと思います。じゃあ早速今動かしているプロジェクトのことでお話しいただけたらなと思います。
ありがとうございます。今日先に私、山口の方から話をさせていただいた後に、山下君からも即コメントもらえたらなというふうに思ってます。まず毎度ですけれども、竹下さん、こんな貴重な機会、いつもありがとうございます。今はちょっと竹下さんの声をお聞きしながら、少し感慨深いなと思っていたことがあって、当初、竹下さんとお会いをして、この未来ビジョン発掘コーチングのとこですね、に呼んでいただいた時っていうのは、まだまだ旅館がどうなるかの目処もなくて、どんな風にやっていけばいいんだろうって悪戦苦闘の、そんな毎日だったことを思い出したんですが、振り返ればこの数ヶ月、いろんな方のサポートをいただいて、旅館も無事立ち上がり、今7月、8月のハイシーズンはほぼ全て、旅館が埋まっているっていう、こんな景色を想像できていなかったので、改めてこの貴重な機会を頂戴したことに、すごく嬉しいなというふうに思っています。で、ただ僕たちがやろうとしていることは、旅館をやりたかったわけではなくて、街づくりの中で人が集まれる場所、ハブ拠点を作るという観点で、旅館というものに着手していったという経緯があるので、今日はその物語の、旅館の先にある、そんなストーリーをですね、皆さんに少し共有をさせていただけたらなというふうに思っています。具体的には僕たちじゃあ何を次やろうかと言ってた時にですね、みんなのチームミーティングで話をする中で、なんかワクワクしたことしたいよねという話が出まして、自分たちが楽しいこと。で、山下くんの地元、城浦区というところには、コロナ前までは花火大会がありまして、その花火大会復活させるって面白くないと。というか、自分らで花火大会やったって言いたないみたいな、そんな話が出まして、そうねと。で、当初は、来年やろっかっていう話も僕たちもあってですね。っていうのもこの7月、8月ってハイシーズンで、チームメンバーのリソースもなかなか割けないところがあるので、という話をしてたんですが、チームメンバーのある方から、いやいやと、お前ら気づいてないと思うけど、どうせ君たちはやるって言ったらやるんでしょと。で、来年にしたとて、来年またどうせ忙しいプロジェクトいっぱい持ってくるんやから、もう、さっきやっちゃおうぜっていうチームメンバーから嬉しいようなコメントをいただいて、今ですね、この9月の27日にターゲットを据えて、この城浦区っていうところの花火大会を今開催に向けて準備をしているというのが全体感です。で、今日はですね、そんな中から3つのエピソードをちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思っています。1つ目は資金調達という点。そして、二つ目はですね、出てきた課題。で、三つ目に、この取り組みによっていろんな嬉しい声が聞こえてきているっていうような取り、お話をですね、三つちょっとお話をしたいと思いますんで、そんなお話をさせていただければな、というふうに考えています。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、一つ目の話題は、どちらから？
はい。山下くんからも後ほど補足コメントをもらえたらと思うんですが、今ですね、僕たち資金調達という意味では、今回、この、花火大会完全クラウドファンディングという形で資金調達を今やろうとしています。クラウドファンディングをやった結果ですけれども、やってからですね、約2日間で、総額150万円のクラウドファンディングが、速完いたしました。で、これは決して簡単なことではなくて、言葉だけ聞くと、なんか、すぐ集まって楽に聞こえるなっていう感じかもしれないんですけど、ここまでには、自分たちの中での戦略作りだったり、周りの巻き込み方、過去もクラウドファンディングをやってきたんですけど、その中でのたくさんの気づきを、もう一発ここに全部集中しようということでやった結果、2日間で速完。で、その後も、温かいご支援をいただいていて、今日時点で約200万円のクラウドファンディングが集まっているという状況でございますので、本当にご支援いただいた皆さんありがとうございました。で、このクラウドファンディングという観点においては、たくさんの、私たちの気づきを導入していったわけですけれども、一番は、都会にいながら私たちのように、一度地元を後にして、都会に拠点を持っているけれども、何らかの形でこの地方の街づくり、自分たちの故郷に関連したいという方々に向けて、子どもたちに 花火と笑顔を届けるチケットっていうことで、リターンをお渡しをして、子どもたち用の、チケットをですね、皆さんにこう配るというところを今準備をしています。で、今日も実はこの後、私記憶帳147名の保育園の子どもたち全員にですね、そのチケットを届くべく、今日の午後ですね、すべての保育園にご挨拶に行くというようなことも走ってますので、まあこういった、まあ、クラウドファンディングってともすれば、A さんだからやろうみたいな形で、言い方を変えると信用の切り売りをお金にしてるみたいな、ああいうところもある側面があると思うんですけど、今回はそういった形も、ではなくですね、皆さんの潜在的に思っているところを、資金という形に変えるみたいなことにもチャレンジした。そんなことが、まあ、私たちのクラファンの大きなチャレンジでした。山下くん、ここのところ何か補足ありますか？
そうですね。なんかクラファンやってみて、こう、いろいろの気づきもあって、で、例えば花火大会とかっていうと、普通に寄付が当たり前なんで、こう、力も、は、こう、募られるんですけど、まあ、その寄付して、リターンとして何かあるかというと、まあ、うちわもらったりとか、メモ帳もらったりとか、なんかそんなんが当たり前みたいな感じらしいんですね。で、今回、こう、クラウドファンディングっていう形で、しっかりとした、こう、リターンを、まあ、何かを寄付、応援して資金を投じれば、何かしっかりリターンが返ってくるっていうのも、っていう部分があったみたいです。なんかそんなも新しいこう視点、本当にこうご支援、ご協力をいただいた皆さん、本当にありがとうございましたということで、感謝をお伝えしたいなと思います。
ありがとうございます。ね、クラウドファンディング、確か土曜日オープンで、あっという間に、進んでるなーっていうのもね、見させてもらってて、あ、こんだけ興味持って、皆さん、このね、イベントに関して協力したいんだなっていうのは、僕らも見させてもらってました。で、これね、花火の、この準備していくとこって、もちろん花火の準備も必要だけど、その環境、例えば地域の方との環境の取り方とか、コミュニケーションの取り方であったりとかっていうのは、その辺は今どんな感じで進んでますか？
と、まあ、山下君の地元っていうこともあって、区民の方の説明会、まあ、これも本当にもう150人ぐらいしかいない集落なんで、区長さんに声かけてもらって、皆さん花火大会の説明やりますって言った時に、もう来ても2、3人かなみたいなことを思ってたらですね、結構の方が来ていただいて、まあ、僕たちの話にこう耳を傾けていただいたっていう、そんなありがたいところもありました。まあ、それは山下君のこれまで の, ご家族含めた周りの方々との関係っていうのもあったと思うんですけれども。はい。
まあ、あとは、ね、この花火やるってなったら、まあ、外部から来られる方の駐車場の問題であったりとか、行政関係との打ち合わせも多々あるとは思うんですけど、その辺で今どんな感じで進んでますか？
ありがとうございます。一番それが今、大きな課題かなというふうに思っています。それぞれの立場でそれぞれのこう主張があると思っていて、主張というとあれですが、まあ当然私たちは、まあ今回クラウドファンディングで集めた資金を皆さんにリターンとしては、コンテンツとしていい花火を届けたいということで、今、内側のコンテンツを練り練ってるんですけれども、一方で、その警察の皆さん、行政の皆さんからした場合には、当然安全面に配慮しながら、かつ交通のトラブルを起こさないようにっていう観点から、イベントの企画者、運営者としてどこまでその後のリスクを見るんですかと、そして体制面どう整えるんですかっていう意見があるの、これ当然で、私たちのこの地元の花火大会いくつかも、一つ事例を取ると、一番大きな花火大会に関しては、役場の職員の方々が、この夏だけで50時間土日でサービス残業してるっていうような、状況も発生してるみたいなことに聞いてるんですね。まあ、土日、まあ、そこに時間を取られてるっていうところですね。こういう状況っていうのはやっぱり、こう、街づくりをやっていく中で、なるべくこうやめていかないといけない。これは、決して安全面をないがしろにしてるという意味じゃないんですけれども、やっぱりこう、サステナブルに、その街づくりをする上でということで、まあ、今回は、完全予約制という形の、有料席、およびリターンとして子どもたちのプレゼントという、この2つを軸にですね、まあ、VIP 席なども絡ませながら、なるべくなら、来る方々を事前に我々が把握しているという状況での花火大会ということをちょっと目指している、そんな状況です。
うん、わかりました。 まあ、この中で今、今後、調整していくっていうところで、どの辺になってきますか？
今ですと、まあ、警察の皆さんとですね、まさに駐車場をどうするのと、まあ、完全予約といえど、無料で花火というのはどこからも見えてしまう。当然近いところで見たいよねっていうニーズがあって、車が押し寄せてきた場合に、小さな町ですので、まあ、完全にそれをこう駐車場ありませんという形で突っ放ねるのか、もしくは一部その駐車場を手配するのか。じゃ手配するとしたらどれぐらい手配しておかなきゃいけないのか。で、手配しなきゃいけないとなった時には、そこに対してのもちろん人件費、もしくはバスのピストンだったりというコストがかかってしまう。けれども、その裏側にある費用というのは、クラウドファンディングの皆様からの支援である。この中で、まあ、最大公約数の一本の筋を見つけていくっていう、そういうちょっと際い交渉がこれから待っているなというふうに思っています。
ねえ、やっぱりこの予測不可能な急に来る人たちに対してっていうところは、まあ、それは行政言うわなという感じもするし、で、エリアからしたら他のとこのエリアでも見れてしまうんじゃないのっていうところまでまだ気使わなあかんのかなっていうのもちょっと感じたりしますね。
あ、武田さん、ご質問いただきました。
あ、そうそうそう。どう言ってるかな。これから行政とのやり方もあるし、で、あとは遠方から見れちゃうエリアとかもあると思うんで、その辺とこのどうすんのっていうのも出てくるんだろうな、とはちょっと思ったりします。
そうですね、本当おっしゃる通りで、なんか逆にそれを活用して、少し遠いところからですけれども、あそこからなら駐車場も含めて見ることができますみたいなご案内もできたりはするかなとは思いますね。
そっかそっか。わかりました。まだこれから調整する、あと約2ヶ月の間調整するところもいっぱいあると思うんで、そうですね。で、今、この花火を進めていく、このイベントを進めていくところで、クラウドファンディングの件で、地域の方とも喋った中で、皆さんが気づいたことってどんなことですか？
ありがとうございます。ここはメインとして山下君にちょっとコメントいただけたらと思うんですけれども、まあ、たくさんのあったかいですね、応援メッセージだったり、いろんな方々からの、なんていうんですかね、私たちが予期していなかった嬉しいコメントをいただいているので、山下君よければご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。そうですね、僕らもこれ、めちゃくちゃ初めての取り組みで、何もまあ先が見えてなくて、まあ、例えば、クラウドファンディング150万、資金集まるのかとか、スタッフ、まあ、何人いるのかわからない中で、スタッフ足りるのかとか、実際に、こう地元の人たちにこう説明をしてきたんですけど、まあ、その中でこう批判的な意見が出てきたりとかあるんじゃないかとかですね、まあ、結構こう不安をよぎることも多かったんですけど、まあ、実際蓋を開けてみると結構嬉しいことが多くてですね、まあ、先ほどもお話ししてましたが、クラウドファンディングも2日で達成しましたし、で、まあ、これもですね、まあ、2つをすごく嬉しいなっていうことがあって、まあ、結構やっぱりこう僕らがまあ亡くなってしまって悲しいなと思ってた部分で、まあ、また再会したいなと思ってた部分って他の人たちも結構思ってたっていうのが分かったところです。こう潜在ニーズとしてやっぱりこう花火大会を復活させてほしいとか、亡くなって寂しいっていう思いがまああったけど、まあ、みんな言ってなかった。で、僕らがこういうふうにやるってなった時に、あ、そんなんやったら、応援したいとかっていうのが結構あって、で、クラファンも、もう口コミで結構いろいろ広まっていて、僕らの知り合いじゃない人たちもたくさん支援してくれてるっていう状況です。だからそれがすごい嬉しかったなというところが一つ。で、もう一つは、お祭りごとってですね、まあ、みんなが一つになって、こう、同じ目的で動くっていういいきっかけだと思うんですけど、今回もまさにそれで、花火大会しますって言ったらですね、まあ、地元の人たちも応援するねとか、なんかできることあったら言ってねっていうふうにすごい声をかけてくれていて、で、まあ、地元の人たちとも、より密に今話をしてるところです。なので、取らない人たちとも今話をしていて、まあ、つながりがまたこう花火をきっかけに復活してきてるなと思いますし、地元から離れてる人たち、まあ、僕らみたいにこう仕事がなくて地元から離れてこうどっかにいる まあ、同世代の友人とかも、こういう話をしたら、まあ、手伝いに行くよとか、まあ、そういうの面白そうやねって言ってくれる人たちが多くって、なんかこう、またそういう人たちともつながれるいいきっかけだなっていうふうにめちゃくちゃ思ってます。なので、やっぱりこう、思ってなかったところで、まあ、僕らすごいいい発見があり、やっぱりこう花火大会って改めていいなと思ってるのが今のタイミングなんですけど、まあ今年はこう資金とかまあなんとかなったんで、まあ、できる目処は立ってはいるんですけど、まあ、しっかり準備も進めて、また来年もこうしてできて、またこうつながりがどんどんどんどん広がっていくようになっていけばいいなっていうふうに今思ってます。
わかりました。ありがとうございます。そう、じゃあ、地域の方の表情ってどんな感じだったの？
結構良かったよね。
なんか素人の方、結構引っ込み思案な方が多くて、なんか自分らが前面に立って、いや、嬉しいわっていうより、まあなんか、優しく、いいね、お前らがやるんなら横でサポートするわ、みたいな方がいたり、あとは、チャキチャキのおばちゃんとかは、もうありがとうね、で、私らもちょっと寄付させてもらうわ、とか、なんかそういう、こう、まあ、たくさんの笑顔が溢れてたのは間違いないと思います。
そっか。だから今の2人の活動っていうのは、地域の笑顔と、地域から離れた人たちの笑顔をつなぐ仕事になってきているよね。
そうですね。もうありがたいことに。なんか、もうほんまにこう、最初どんな顔されるんかなって結構不安なんですけど、なんか実際話してみたら、まあやっぱ会った方がいいよね、みたいな感じやったんですけど、でも今も結構こう、うちの親とか、そこの区長さんとかから電話がかかってきてて、なんか寄付したいっていう人、取る人おるんやけど、どうしたらいいみたいな、結構かかってくるんですよ、今。なので、なんかやっぱりこう、まあ、口コミで多分その説明会来てくれた以外の人にも広まっていて、で、まあ、その人たちもやっぱ応援したいって思ってくれてる人が多いんだなと思ってて、で今回その区長さんからもともとは結構高齢で年金暮らしの人たちが多いって言われてたんで、寄付するのも結構きつくなってきてるって聞いてたんですよ。だから、まあ、ちょっとその、もうそんなんやってくれるなっていう雰囲気もあるんかなと思ってたんですけど、やっぱりなんか寄付、そのあんたら頑張ってるんやったらこう寄付したいわって言ってくれてる人は結構こういてるんで、なんかそこはなんか嬉しいなと思ってますね。
そっか。ね、少しずつイベントも進みながら、準備もしながら、残り約2ヶ月ちょっとかな。2ヶ月は切ったんか。
そうですね。
ね。そっか。でもね、やっぱりそうやって周りの、なんていうの、思いをいっぱい、なんていうの、受け続ける花火大会なんだなっていうのはすごく感じた。なかな
そ
か
の
責
思い
任を、
を、
思うよ
そうです
ね。
ね。その思いをこう裏切らないように、僕と山口は全力で準備を今進めてるっていう感じですね。
わかりました。じゃあ、逆に今、二人にね、こんなお手伝いがあったらいいなーっていうのはどうですか？
花火大会という意味では、もうすでにほぼほぼ、VIP 席及びその宿泊施設みたいなところは埋まっちゃったんですが、有料席というところではまだ残っていますので、もしご興味がある方もというところですし、あとは当日の運営スタッフがどうしてもですね、初めてのことなので、何人いてもですね、そのあたりの足らないというか、どこまで行っても不安が拭えないというところもあったりするので、なんか自分で花火大会やったよって言いたいなとか、なんかこの番組聞いていただいて面白いねって、なんかそういうことをやってる人たちいるんだと思う方がいらっしゃれば、少しアクセスなんかいただけると嬉しいなと思います。
わかりました。じゃあね、この暑い中の準備も、これからどんどん本格的に、どんどん細かくやっていくと思うんで、そのね、準備の段階で皆さんなんか、こんなこと考えてた方がいいよとか、アドバイスとか、情報提供あれば、ぜひ、このお二人に伝えていただいて、そういった形ではね、この花火のイベントに関して、携われる方が、少しでも繋がっていただけたらなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、他はどう？
大丈夫です。
大丈夫？こんな感じで、ほんなら、今日もね、このバタバタして忙しい中、収録ありがとうございます。またこういった形でね、花火の件、僕の方で広報することあれば、いつでも声かけてもらったら、協力するんで、行ってください。
ありがとうございます。
はい、今日は収録ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。